テープをお聞きの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでいらっしゃいますか。5月も半ばを過ぎて、風に揺れる早苗だ。里山の自然に魅了されるこの頃です。さて、広報お御霊、5月9日発行の声の広報、第230号の内容をお知らせいたします。読み手は話し方教室のメンバー多田弓、鏑谷義江、そして私の中根よし子です。大きな大きな輪になろうのピアノ伴奏は諸田弓子先生です。お届けいたしましたテープはお手元に置いていただき、ご活用ください。広報御霊5月、今月の主な内容は、特集、水資源を未来へつなぐ、民生委員、児童委員、話題、トピックス、四季の歌、四コマ御霊暮らしとなっております。水資源を未来へつなぐ、霞ヶ浦導水、今月の表紙、表紙は今回の特集取材に協力してくれた黒沢かのんさん、常盤大学3年と飯村大賀さん、茨城大学2年の2人。黒沢さんはスケールの大きさに圧倒されました。緻密な計画の下で進められていて、霞ヶ浦がきれいになっていくのが楽しみ。感想を教えてくれました。2人のほかにも田所美久さん、筑波大学4年が取材記事を書いてくれています。サイクリングや釣りのスポットとして知られ、多くの人が訪れる霞ヶ浦、ワカサギをはじめとした川魚の漁場であり、沿岸沿いに広がる蓮田や5月と7月にはダイヤモンドつくばが鑑賞できる御霊市の貴重な地域資源の一つです。今回の特集では、恵みの湖である霞ヶ浦を生かして、貴重な水資源を未来につなげる霞ヶ浦導水事業を紹介します。霞ヶ浦導水事業とは、霞ヶ浦、中川、利根川を結び、水のネットワークを形成する。霞ヶ浦導水事業は、中川、利根川、霞ヶ浦をトンネルでつなぎ、広域的な水のネットワークを形成する事業として、1984年に開始しました。降水量が多いにもかかわらず、渇水も多いのが、日本の水資源の特徴で、首都圏の渇水被害の最小化や社会経済活動の発展、霞ヶ浦や桜川、千波湖の水質改善などを目的としています。霞ヶ浦導水事業の目的、水質浄化。霞ヶ浦と桜川などの水質を浄化、水不足の軽減、お互いの水を行き来させることで中川と利根川の水不足を解消、新規都市用水の供給の確保、茨城県、東京都、千葉県、印旛郡市、広域市町村圏事務組合の水道用水、工業用水の安定的な供給の確保。ダムではないけど、実はダム事業。霞ヶ浦導水事業は、流況、流量の季節的特性が異なる2つ以上の河川を水路で結ぶ、流況調整河川を整備する事業で、国内では3例目です。時期に応じて流量に 余裕のある河川から不足している河川に水を送り合うことで、それぞれの河川の流況を改善し、河川の必要有料の確保、水の有効活用を行います。河川の流況を調整することで、新規の水源開発、不特定用水の補給を行う事業のため、ダム事業、河川総合開発事業のカテゴリーに位置づけられています。河川をつなぐ2つのトンネル、中導水路、利根導水路。霞ヶ浦導水事業は、中導水路と利根導水路の2つの水路の工事を行います。中導水路は、中川と桜川を結ぶ水戸トンネルがすでに完成しています。現在、水戸立て港から第二機場を結ぶ石岡トンネルの工事が、御御霊市内の玉里立て港、実里立て港、片倉立て港で行われています。片倉地区にある霞ヶ浦導水石岡トンネルの片倉立て港、今回は大学生3人を連れた特別取材チームで立て港内部を見学取材しました。黒沢かのんさん、時和大学3年、飯村大賀さん、茨城大学2年、田所美久さん、筑波大学4年、潜入、御御霊の地下40メートルへ。1、霞ヶ浦導水事業の目的を知る。工事を請け負う銭高組の末次祐樹さんの案内で見学スタート。最初に霞ヶ浦導水の目的や現在どこまでトンネルが進んでいるかなど、石岡トンネル全体の工事状況をレクチャー。シールド工法によりどのようにトンネルが作られているか学びました。2、目の前には直径 20.5 メートルの縦穴が、施設内部に入ると大きな縦穴が目の前に、上から覗くとその高さに驚きました。縦穴の周辺にはトンネルの壁になるセグメントと呼ばれる材料が並び、見学中も大型トレーラーで納品されていました。3、トンネルの先端までは歩いておよそ1時間。縦穴の中には作業員や材料を運搬する台車があり、現在の作業場所には徒歩でおよそ1時間、台車ではおよそ20分かかるそう。トンネルの反対側には茨城町からのトンネルとの接合部分も、工事は3交代制で24時間休まずに続けられ、6月には目的地の実里立港に到着予定。4、トンネル内部は神秘的な空間。トンネルの中には台車を運搬するレールが敷かれ、掘削する際に出る泥や土を運搬するパイプがあります。トンネル内は明るく、作業用通路を100メートル地点まで進むと、子どもたちの描いた絵が目印として飾られていました。霞ヶ浦導水事業片倉立て港の見学を終えて、田所美久さん、筑波大学4年、縦穴内部に広がる作業所やトンネルの中に入ったとき、そのスケールの大きさと空気が冷たくなっていくところが、遊園地のアトラクションのようでワクワクしました。丁寧に設備について説明してくれたので、目の前で何が行われているのか理解しやすかったです。地域の子どもたちの絵や、 シールドマシンの先端が死の花であるコスモスのピンク色に染められてあるなど、地域とのつながりを大切にしていることが分かり、導水事業に親近感が湧きました。トンネル見学後は外にある施設も見学。掘削で排出された泥水を再利用するプラントなども説明してくれました。シールドマシンを管理する中央機械室、さまざまなモニターでシールドマシンの方向や進捗状況をチェック。ボイス。市内で行われている霞ヶ浦導水事業、石岡トンネル新設工事が、たまり立て坑、みのり立て坑、片倉立て坑の3か所で進められています。石岡トンネル第4工区の片倉立て坑と、石岡トンネル第5工区のたまり立て坑で、工事関係者の方にお話を伺いました。霞ヶ浦導水事業石岡トンネル第4工区、銭高組東京支社、川内浩二さん、管理技術者、作業所長。大きな責任と緊張感、地域の方の理解がありがたい。霞ヶ浦導水事業は、利根川と中川を霞ヶ浦につなぐという大きなプロジェクトです。その一部である石岡トンネルの第4工区を担当させていただけることを大変光栄に感じています。一方で、私たちの工区で進捗に遅れが生じれば、他のトンネル工事にも大きく影響を及ぼす可能性があります。さらに、高品質な構造物を限られた工期内に完成させなければならないという責任の重さから、日々緊張感を持って業務をしています。このプロジェクトは、これまで多くの関係者の尽力と地域の方々のご理解、ご協力のもとで、ここまで進められてきた事業です。私たちもそこに加わる者として、使命感を持って工事に取り組んでいます。今回の工事は深さ40メートルで 4.1 キロメートルという長距離シールドトンネルを施工しています。工事は3交代制で24時間行い、1日で最大30メートル以上掘削しています。トンネルの大部分が民地の下を通るため、周囲への影響を最小限に抑えること、そして地域の皆様に安心していただけるように常に配慮しながら工事を進めています。地域の皆様には工事に対して前向きな関心を寄せていただき、多くの方が現場へ見学に訪れてくださいました。また、地元のお祭りにも招待していただくなど、多くの交流を通して、工事に関する理解を深めていただきました。工事に対するご理解とご協力を得られたことで、非常にスムーズに工事を進めることができています。目的地の実り立て坑まで木を抜くことなく工事を進めたいと思います。霞ヶ浦導水事業石岡トンネル第5工区奥村大本特定建設工事協同企業体、吉田秀則さん現場代理人。地域の方からの料理やねぎらいの言葉に人の温かさを感じます。私たちが担当する石岡トンネル第5工区は、 たまり立て港からみのり立て港までの 4.5 キロメートル北に進む区間です。本工事は地下40メートルの深さで4キロメートル以上の長距離をシールドマシンで掘削するという大規模なもので、トンネル工事を得意とする当社の技術を結集し全力を挙げて取り組んでいます。私の主な仕事は工事全体が計画通りに進むように進捗を管理することです。その他にも地域住民の方々からいただいたご意見にできる限り対応するため、工事の発注者と調整を行うなど多岐にわたります。トンネル工事の間にはプラント設備などから騒音や振動が発生します。たまり立て坑は他の立て坑と違い、現場周辺に住宅が多くあります。立て坑全体を巨大な防音ハウスで覆うことで騒音や振動を最小限にするように配慮しています。工事を進める中で地域の住民の方から地元で採れたレンコンなどの野菜を使用したハンバーグなどを振る舞っていただき、ねぎらいの言葉までかけていただくなど人の温かさを感じました。トンネル工事は今年の12月頃に到達しますが、工事自体は来年の6月末まで続きます。工事に不安を感じることがあればぜひお問い合わせください。皆さんの不安をできるだけ払拭しながら安全第一で工事を進めていきます。石川武さん、貴殿主任。トンネルを掘削するためのシールドマシンなど現場で取り扱い機械全般の管理を担当しています。シールドマシンは現場敷地内に設置した中央管理室から遠隔操作しています。シールドマシンの前面は直接目で見ることはできません。先輩や上司からの助言をもらいながら自分の経験と知識を最大限に生かして安全最優先でシールドマシンの発進管理を行っています。苦労することもありますが、地域の方からいただくおいしい野菜が励みになっています。霞ヶ浦導水陣用片倉立て坑たまり立て坑見学受け入れ中。霞ヶ浦導水事業では多くの方に事業への理解を深めていただくために見学の受け入れを行っています。希望する方は次までお問い合わせください。概要、見学は平日のみ、土曜、日曜、祝日と年末年始を除く。見学場所は現地で行います。問い合わせ、国土交通省関東地方整備局霞ヶ浦導水事業所総務課、電話番号 029-822-3007 です。地域の身近な相談相手、民生委員児童委員。5月12日は民生委員児童委員の日です。高齢者が一人暮らしなので不安、子育てに悩んでいる、介護に疲れたなど生活の困りごとや悩みを誰に相談してよいかわからないことはありませんか。民生委員児童委員は地域住民の立場からボランティアで相談相手や悩み事の解決に向けたお手伝いをしています。小美玉市では現在89名の委員が活躍し、 地域の身近な相談相手として、困りごとの相談から関係機関への調整など、地域で重要な役割を担っています。民生委員・児童委員の活動、地域のつなぎ役、高齢者・障害者のための相談、支援、住宅安全・安心を守るための犯罪などの防止、子ども・子育て・家庭のための支援など、こんな相談を受けています。民生委員・児童委員全体、高齢者に関すること 58.9%、障害者に関すること 4.3%、子どもに関すること 19.1%、その他 17.7% です。市内では、一人暮らしの高齢者に関する相談が多いです。母子家庭からの相談も増えていると感じます。小美玉市民生委員・児童委員連合協議会会長、鶴町美紀子さん。民生委員・児童委員の7つの働き。民生委員・児童委員は、さまざまな関係者や団体などと連携しつつ、課題や悩みを抱える市民の相談・支援、地域福祉の推進に取り組んでいます。地域住民の一員である民生委員・児童委員だからこそ、地域社会やそこで生活する人々の実情を踏まえた相談支援活動や福祉の仕組みづくりの提案を行うことができます。1、社会調査、2、相談、3、情報提供、4、連絡上通報、5、調整、6、生活支援、7、意見答申。現役の民生委員・児童委員に聞きました。現役の民生委員・児童委員として活躍している3人の方に、委員になったきっかけや活動の中で感じたやりがいなどを語っていただきました。宮川和人さん、担当12所。恩返しの気持ちで、定年退職前に前任者から後任として打診されました。重責への不安から困惑したものの、当時の区役員などから熱心な推薦を受け、地域住民としての責務を果たそうと引き受けました。活動は一人暮らしの高齢者の見守り、安否確認が主で、日課の散歩を兼ねて声かけの訪問を行っています。また、各班から選出される福祉員との情報交換会を定期的に開催する活動にも取り組んでいます。地域の皆さんの生活を支えることにやりがいを感じます。私が引っ越してきた中学2年生の時に、親世代にお世話になった経験から恩返しの気持ちを持っています。困っている方々に手を差し伸べ、安心して暮らせる環境を提供することで地域社会に貢献したいと考えています。押してひろこさん、担当宮田、下田1、下田2。気負わずに活動。福祉事務所からの突然のご依頼に、自分の仕事や年齢のこともあり、当初はお受けするか迷いました。しかし、民生委員の方には亡き母がお世話になり、感謝していたこともあって、微力でもお役に立つことができればと思い、委員になりました。 担当している方への訪問や電話などの見守り活動、状況に応じて行政へのつなぎ役の役割などを担っています。活動の幅は広いですが、わからないことは先輩委員や事務局に相談しながら気負わずに活動しています。経験が浅く不安もありますが、定例会などを通して福祉制度への理解を深めています。地域の方と行政との橋渡し役ができ、役割が果たせたと実感した時や、尊敬できる委員の皆様と活動できていることにやりがいを感じます。上田恵子さん、担当たまり中台。地域を見守りながら、市の障害者団体のボランティアをしている縁で、職員の方から民生委員の公認のお話があり、少しでもお役に立つことができる場と思い、お引き受けしました。独居高齢の方や障害のある方への個別訪問でいろいろとお話を伺い、悩みがあれば行政につなげたり、生活保護申請の支援をしたり、学校訪問も行っています。年末には社会福祉協議会からの依頼で、独居高齢者のお宅におせちセットをお届けしました。昨年11月に、たまり学園義務教育学校で防災フェスティバルが開催され、生徒の皆さんとともに民生委員、児童委員も参加しました。世代を超えてたくさんの方と交流ができ、大切な時間でした。これからも地域を見守りながら活動していきたいです。今年は3年に一度の一斉改選の年。民生委員、児童委員として一緒に活動しませんか？民生委員、児童委員は厚生労働省から委嘱される非常勤の地方公務員です。任期は3年で、定数は89人です。任期満了に伴い、2025年12月以降の民生委員、児童委員を担ってくださる方を探しています。現役の委員や地域の方から推薦の声がかかった際は、ぜひご協力ください。特別な知識や経験は必要ありません。行政や社会福祉協議会がサポート。お仕事との両立も OK。可能な範囲の活動。18歳以上の方。問い合わせ、社会福祉課、社会福祉係、電話0299481111、内線3224、福祉事務所小川支所、電話0299481111、内線2111、福祉事務所みのり支所、電話0299481111、内線1170です。
御御霊市の旬な話題。スカイマーク株式会社がオリジナル文房具セットを寄贈。スカイマーク株式会社から市内小学校義務教育学校の新入学児童に茨城空港開港15周年記念オリジナル文房具セットが寄贈されました。子どもたちの健やかな成長を願って、令和の4年度に始まった文房具セットの寄贈は、今年で3回目となります。問い合わせ、基地・空港対策課・空港対策係、電話 0299481111、内線2141です。常陽銀行が防犯ブザーを寄贈。 常陽銀行秋野哲也取締役頭取から新入学児童へ防犯ブザーを寄贈いただきました。常陽銀行は子どもたちの安心安全のため平成17年度から毎年防犯ブザーの寄贈をしており、今年で21回目となります。3月19日に市役所で贈呈式があり、常陽銀行の名和聡小川支店長から目録が手渡されました。問い合わせ、教育指導課庶務学務係、電話0299-48-1111、内線2223です。救急車と消防車が新しくなりました。小美玉市の救急力消防力をより一層向上させるため、実り消防署と消防団第12分団に新車両を配備しました。実り消防署高規格救急自動車と救急資機材総務省消防庁補助事業を更新し、増え続ける救急需要への対応力を高めました。消防団第12分団消防ポンプ自動車防衛省補助事業を更新し、多様化する火災への対応力を高めました。容量900リットルの水槽を備え、消火に必要な水の確保が難しい場所でも迅速な消火活動が可能となりました。またオートマチック車の採用により消防団員の負担を軽減します。問い合わせ、消防本部総務課庶務係、電話0299-58-4541です。新しい公用バスをご利用ください。防衛省の特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し、公用バス40人乗りを購入しました。新しいバスは広く快適で最新の安全装備を備えた車両です。行政区やまちづくり組織の研修活動などで利用できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市民共同課市民共同係、電話0299-48-1111、内線1133-1134です。企業版ふるさと納税、企業から寄付をいただきました。株式会社野沢ワールドから企業版ふるさと納税による寄付として300万円をいただきました。4月15日に市役所で贈呈式があり、同社の野沢康弘代表取締役から目録が手渡されました。寄付金はサイクルステーション整備事業に活用します。企業版ふるさと納税、企業が本社所在地以外の地方公共団体が行う地方創生の取り組みに対して寄付をすることで、地域振興や SDGs の達成などの社会貢献ができるほか、法人関係税の軽減を受けられるメリットがあります。問い合わせ、政策企画課ふるさと納税係、電話0299-48-1111、内線1231です。海老原杏里さんがスポ少剣道全国大会で優勝、小川少年剣友会大久保隆二会長に所属する海老原杏里さん、小川北義務教育学校9年生が 第47回全国スポーツ少年団剣道交流大会中学生女子の部で優勝しました。大会は3月に大分県で開催され、海老原さんは茨城県の代表として出場しました。小川北義務教育学校には剣道部がないことから、小川少年剣友会に所属して練習に励んできた海老原さん、父親で同会の指導部長でもある海老原秀則さんの指導を受け、中学生になってからめきめきと上達し、今回の栄誉を手にしました。問い合わせ、スポーツ推進課、スポーツ推進係、電話 0299-48-1111、 内線2253です。おみたまトピックス。学校紹介。羽鳥小学校。学校教育目標。進んで学び、心豊かでたくましく生きる児童の育成。活動の主体は子どもたちです。教諭、平本真奈美さん。本校では、児童の主体性を大切にした教育活動を行っています。昨年度は、高学年を中心に、本校の課題の一つである挨拶を改善するために、羽鳥っ子挨拶プロジェクトを実施しました。委員会ごとにアイデアを生かした活動を行ったことで、元気の良い挨拶ができる児童が増えました。今後も、児童主体でさまざまな活動を計画実施し、羽鳥小学校をより良くしていきたいと考えています。紹介します。私の学校。菅谷しおりさん、伊坂美代さん、日向いちかさん、6年生。私たちの学校にはおよそ500人の児童が在籍しており、たくさんの仲間たちと学び合える学校です。多くの行事があり、昨年度の運動会では仲間と一致団結する大切さ、責任を果たすことの重要さを学ぶことができました。また、羽鳥っ子挨拶プロジェクトでは、だんだんと自分から挨拶する人が増えてきました。元気に挨拶することの気持ちよさに気づくことができました。問い合わせ、教育指導課指導係、電話 0299-48-1111、 内線2232です。農業委員農地利用最適化推進委員をご紹介します。新農業委員が決定。任期満了に伴う改選により、市長の任命を受け、24名の新農業委員が決定しました。市農業者代表として、農地等利用の最適化の推進に向け、積極的に取り組みます。農業委員の業務。1、農地等利用の最適化の推進。農地法などに基づく許認可事務のほか、次の業務を重点的に行い、農地等利用の最適化を推進します。農業の担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止と解消、新規参入の促進。2、農地利用最適化推進委員の委嘱。地域での現場活動を行う推進委員と互いに協力し、農地利用の最適化を目指します。新農地利用最適化推進委員が決定。任期満了に伴い、農業委員会が24名の推進委員を委嘱しました。 農業委員と連携して担当地域ごとに農地等の利用を最適化するための活動を行います。農地利用最適化推進委員、任期令和7年4月1日から令和10年3月31日まで、小川地区、沼田陽子、山口俊夫、押手哲也、高木実、伊藤信行、大貫康、田口忠、小野和也、長島功、藤岡誠一、実地区、伊坂弘、海藤和子、小林明夫、宮沢千尋、田村康明、川島里子、篠崎浩一、岩渕勝彦、岡野圭介、馬原正久、たまり地区、久保田正治、沼田博之、大月忠、遠藤隆、以上です。農業委員、任期令和7年4月1日から令和10年3月31日、岡野雄一、実地区、渡辺初美、たまり地区、渡辺健一、たまり地区、沼田治、小川地区、東ヶ崎茂樹、実地区、田山久雄、小川地区、海藤純一、実地区、田上浩一、小川地区、畑谷邦夫、小川地区、石塚栄一、実地区、石田俊之、小川地区、長谷川新一、実地区、朝倉光幸、実地区、戸内富、実地区、田村智子、小川地区、村山勝部、小川地区、太田誠一、実地区、篠原光男、実地区、高崎直樹、たまり地区、大塚剛、小川地区、菊池幸男、小川地区、木村清隆、実地区、西村家見俊、実地区、内田治、小川地区。会長挨拶、小美玉市農業委員会会長、内田治。本年4月1日に新しい農業委員24名が島田市長により任命を受け就任いたしました。同日の第1回臨時総会におきまして、前期に続き不詳私が会長の指名をいただきました。難問が山積する農業の課題を解決し、本市の農業を未来につなぐため、委員の不断の努力と関係機関のご指導を賜りながら、微力ではありますが尽力してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。さて、近年農業を取り巻く環境は大きく変化しており、担い手不足や耕作放棄地の増加、気候変動への対応などさまざまな課題があります。その対策として、スマート農業の導入や地域計画に基づく担い手への農地集積集約などへの地域農業発展を進めつつ、耕作放棄地の発生防止と解消、次世代を担う新規就農等新規参入の促進へ側 積極的に取り組むことが求められております。本市農業委員会においても、新たに委嘱いたしました農地利用最適化推進委員と一体となり、本市の農業が持続的に発展できるよう努めてまいります。市民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。問い合わせ、農業委員会事務局、電話0299-48-1111、内線1503です。市内の投票区投票所を再編します。変更前、投票区第1、御御霊市役所、対象区域、片倉、大曲、中丸、西明寺。変更後、投票区第1、投票所、御御霊市役所、対象区域、片倉、大曲、中丸、西明寺、上鶴田、下鶴田、長砂、三賀、柴高。変更前、投票区第2、上小岩のふるさとコミュニティセンター、対象区域、上小岩の小岩戸、松の地。変更後、投票区第2、投票所、上小岩戸ふるさとコミュニティセンター、対象区域、上小岩戸、小岩戸、松の地。変更前、投票区第3、投票所、西郷地公民館、対象区域、西郷地、橋場見、清風台。変更後、西郷地公民館、対象区域、西郷地、橋場見、清風台。変更前、投票区第4、三賀公民館、対象区域、上鶴田、下鶴田、長砂、三賀。廃止になりました。投票区第5、投票所、農村女性の家、対象区域、農場、ヘムロ、江戸、寺崎、張星。変更後、投票区第4、農村女性の家、対象区域、農場、ヘムロ、江戸、寺崎、張星、手包み、大笹、高田。変更前、投票所第6、手包み新農村集落センター、対象区域、手包み、大笹、高田。廃止。第7投票所、柴高田園都市センター、対象区域、柴高。廃止。第8投票所、旧竹原幼稚園、対象区域、竹原、竹原下郷、中野屋。廃止。第9投票所、竹原中郷区公民館、対象区域、竹原中郷、上馬場。廃止。変更後、投票区第5、竹原小学校、対象区域、竹原、 竹原下郷中野屋、竹原中郷上馬場。変更前、第十投票所、希望合格公民館、対象区域、花の井、おその中台、希望が丘。変更後、第六投票所、希望が丘区公民館、対象区域、花の井、おその中台、希望が丘。変更前、投票所第十一、羽鳥公民館、対象区域、駅前、羽鳥、高場。変更後、第七投票所、羽鳥公民館、対象区域、駅前、羽鳥、高場。変更前、脇山公民館、対象区域、脇山、花館、中峰。変更後、第八投票所、脇山公民館、対象区域、脇山、花館、中峰。変更前、第十三投票所、はかり公民館、対象区域、はかり北浦。変更後、第九投票所、はかり公民館、対象区域、はかり北浦。変更前、第十四投票所、十二所公民館、対象区域、大谷、十二所、金谷久保。変更後、第十投票所、十二所公民館、対象区域、大谷、十二所、金谷久保。変更前、第十五投票所、旭区コミュニティセンター、対象区域、東平、はかり前、朝日、羽鳥市営住宅、羽鳥東。変更後、第十一投票所、旭区コミュニティセンター、対象区域、東平、はかり前、朝日、羽鳥市営住宅、羽鳥東。変更前、第十六投票所、江戸住宅区コミュニティセンター、対象区域、江戸住宅五万堀。変更後、第十二投票所、江戸住宅区コミュニティセンター、対象区域、江戸住宅五万堀。変更前、第十七投票所、川岸町公民館、対象区域、本田町、中田宿、大町、橋向こう、横町、川岸。変更後、第十三投票所、川岸町公民館、対象区域、本田町、中田宿、大町、橋向こう、横町、川岸、下馬場、小花は、畑屋。変更前、第十八投票所、 小川総合支所、対象区域、坂上、坂下、二本松、立ち延べ、変更後、第14投票所、小川総合支所、対象区域、坂上、坂下、二本松、立ち延べ、中根、下田一、下田二、宮田、山野、川戸。変更前、第19投票所、小花輪公民館、対象区域、下馬場、小花輪、畑屋、廃止。第20投票所、下田一ふるさとコミュニティセンター、対象区域、中根、下田一、下田二、廃止。第21投票所、宮田新農村集落センター、対象区域、宮田、廃止。変更前、第22投票所、小川北義務教育学校放課後児童クラブ、対象区域、稲荷坪、野田本殿、新林、野田古神殿、陰屋、鷺沼、伏瀬沼。変更後、第15投票所、小川北義務教育学校放課後児童クラブ、対象区域、稲荷坪、野田本殿、新林、野田古神殿、陰屋、鷺沼、伏瀬沼、山川、清水頭、百里開拓。変更前、第23投票所、佐在地区コミュニティセンター、対象区域、佐在。変更後、第16投票所、佐在地区コミュニティセンター、対象区域、佐在、世楽、上吉影、前原。変更前、第24投票所、世楽ふるさとコミュニティセンター、対象区域、世楽、廃止。第25投票所、上吉影公民館、対象区域、上吉影、前原、廃止。第26投票所、神合公民館、代表区域、神合、飯崎、前野、百里自衛、廃止。第27投票所、旧下吉影小学校、対象区域、下吉影本殿、下吉影荒地、宿、百里基地、廃止。第28投票所、海野公民館、対象地区、海野、下吉影古神殿、下吉影南原、廃止。第29投票所、与沢公民館、対象区域、与沢、吐き上げ、与沢百里、廃止。第30投票所、戸の内公民館、対象区域、戸の内、廃止。第 31投票所、倉数公民館、対象区域、倉数川前、倉数川向こう、廃止。第32投票所、山の公民館、対象区域、山の川戸、廃止。第33投票所、山川ふるさとコミュニティセンター、対象区域、山川、清水頭、百里開拓、廃止。第34投票所、小川ニュータウン公民館、対象区域、田中台、小川ニュータウン、廃止。変更後、第17投票所新設、あらじ公民館、対象区域、神合、飯崎、前野、百里自衛、下吉影本殿、下吉影あらじ、宿、百里基地、海野、下吉影古神殿、下吉影宮城原。第18投票所新設、小川運動公園、対象区域、与沢、掃上、与沢百里、戸内、倉数川前、倉数川向こう、田中台、小川ニュータウン。変更前、第35高崎集落センター、対象区域、上高崎、下高崎。変更後、第19投票所高崎集落センター、対象区域、上高崎、下高崎。変更前、第36投票所たまり総合支所、対象区域、大宮、第二東方、松山、たまり中台、田木屋駅前。変更後、第20投票所たまり総合支所、対象区域、大宮、第二東方、松山、たまり中台、田木屋駅前。変更前、第39投票所玉川地区学習等教養施設、対象区域、岡、大井戸平山、川名護。変更後、第21投票所玉川地区学習等教養施設、岡、大井戸平山、川名護。変更前、第40投票所タスパジャパンミートパーク、たまり海洋センター、対象区域、栗又鹿、新田木屋、田木屋、緑の、新高浜第一、新高浜第二、第三東方、たまり団地、野村大池。変更後、第22投票所タスパジャパンミートパーク、たまり海洋センター、対象区域、栗又鹿、新田木屋、田木屋、緑の、 新高浜第一、新高浜第二、第三東方、たまり団地、野村台池。問い合わせ、市選挙管理委員会事務局、総務課内、電話 0299-48-1111、内線1274です。
季節を読む、時流を読む、四季の歌、実り短歌クラブ、仏壇にストックを備え、この朝は春の香りを母に届けし、菱沼聖子、いつの日も人との出会いに支えられ、歩み日道に梅の花におう菱沼友へ、兄弟に欲しいも送る鹿児島へ、我も行きたし黒猫瓶で、宇都宮和子、そこここの火事の知らせにハッとする、我が家の点検二度も三度も怒りは消え、初馬に神主と共に祈りたり、地域繁栄皆の健康、白根沢清香。小川短歌会、デイサービスの食事おやつもおいしいよ、来週またね、笑ってバイバイ、根本千恵子。できるかな、ズボンの直しは難しい、解いてわかる要塞の技、小川ひろこ。スマホにて応答するこのテキパキと、里では見せぬ社会人の顔に、中根よし子。笠間焼きを子と孫とともに土こねる、このひとときを我が宝物、小野寺綾子。カーテンが仕切る休館用ベッド、医師が看護師が走るせわしく、畑屋恵子。たまり短歌会、石塀にじっと動かぬ家猫の狙う先にはスズメが遊ぶ、野口初江。八潮市の陥没事故に胸痛む、なぜに進まぬ尽力もろし、正木敦子。ひと月に知人の訃報やつ聞き、就活せねばとノート買いくる、松田道義。次々と思い出だけがよみがえる、妻亡き後のつらき日の中、石橋義雄。空青く澄み渡る庭に咲き始め、老梅の花が我を招きぬ、高田久子。湖俳句会、その昔、人家ありけり藪の梅、長島美奈子。手を広げ花びら受ける自分あり、長島栄。和光殿の角で彩る桜花、三村玲子。春を惜む読みかけの本枕元、長島久美子。足取られ春泥にやむ旗仕事、長島明。実り俳句会、弟と二日通えば卒業式、岡弥生。梅画の満る、いや今日のクラス会、佐藤清子。柔らかき土の手触り、しおんばれ、白根沢清子。つくばいに放つ光や春の色、塚田文江。新緑を何と答える愛、AI は海老沢弘子。けやきの会、山桜爛漫として早々かな、石田敏江。初蝶の光の束にほぐれゆく、網代夏江。今日も雨、黙ってクリスマスローズ、岡島玲子。春松や恋の予感に顔を洗う、阿久津剛。紙飛行機、春一番に逃げ惑う、 矢口福。くるみ俳句会、部屋飾る球根付きのチューリップ、堀内泉。色あせて延べに散り打つ花こぶし、松崎よし子。ボール打つテニスコートに桜舞う、阿比古明子。青木空、白き連帯島カエル、大曽根通る。正をなる空に桜の舞う木かな、小原恵美。たまり俳句会、虚子の日や、風柔らかに気丈堀、豆助。花めぐり、あいあい傘の老夫婦、関千恵子。蹴り損ね、ボールに転ぶ子のひなが、鶴町文を。胸張りて、住みたる眼入社式、レモン。花満ちて、県庁通り豊かなり、野口初江。お御霊潜入会、停車場は鉛にあふれる社交場所、石井明夫。医者よりも分かる説明、待合室、江戸忠夫。住民票、あなたのそばに行きたがる、下重聡。いい十、出会った君が僕の妻、阿久津剛。赤い糸、擦れ切れそうで補修する、原吹子。四コマお御霊暮らし、ボル53、トンネル、長い長いトンネル、遠回りだったり、雪止まりだったり、でも、必ず明るい場所に通じている。お御霊の日常をゆるく描く四コマ漫画、お御霊のクリエイターが3ヶ月交代で担当します。作者紹介、小林あかり。お御霊市出身。普段はインスタグラムを中心に作品を載せています。箸置きとブローチが好きです。投票所の場所が一部変更になります。投票区、投票所の再編。現在の市の状況に見合った投票区体制とするため、市内投票区を再編します。投票所の数は現在の38箇所から22箇所に変更となります。お住まいの区域の投票所をご確認ください。ホットレポ、4月上旬、桜や菜の花が次々と開花、市内各地が春色に染まりました。4月12日、旧下吉影小学校前の桜並木。4月17日、安らぎの里川。4月7日、四季の里。4月17日、霞ヶ浦湖岸。4月12日、赤身地蔵村。5枚の写真が掲載されています。ダイヤモンド指定お御霊。クロスワード企画が楽しかったです。お御霊市に来て5年目ですが、まだ分かっていないことが多く、せっかく来たからにはお御霊市のことをもっと知ろうと思いました。20代。4月号のいつもと違った表紙につい惹かれました。クロスワード問題は半分ぐらいしか分かりませんでしたが、答えを調べることでお御霊市のことを改めて知ることができてよかったです。30代。昨年夏にお御霊市に家族で行ってみました。良いところでした。東京都。50代。ふるさと納税応援メッセージ。茨城空港は札幌、那覇をはじめとして様々な都市とつないでいます。国際線も複数あり、海外旅行にも利用できます。 旅行の際にはぜひご利用ください。介護福祉課席の入庁2年目。これで広報御霊5月号230号終わります。引き続き広報御霊お知らせ版5月号229号をお聞きください。広報御霊お知らせ版5月第229号。この服誰か使ってくれるかな。あなたの不要は誰かの必要。まだまだ使える不要品、地元へで譲り手を見つけよう。不要品を捨てる前に地元へでリュースしてみませんか。新年度を迎え、引っ越しや新製品の買い替え、サイズが合わなくなったなどの理由でまだ使える家電製品や家具、衣類を手放していませんか。不要品を捨てる前にぜひ地元へでのリュース、再利用をご検討ください。限られた資源を有効活用しましょう。御霊市、石岡市、霞ヶ浦市、茨城町株式会社地元へでは、環境負荷の少ない循環型社会の形成に寄与することを目的に、令和5年9月にリユースに関する協定書を締結しました。不要品も譲り手を見つければ資源となります。この機会に地元へをご活用ください。地元へ問い、地元へって。地元へは誰もが気軽に使える地域の掲示板、コンセプトにしたプラットフォームで商品を無料で出品したり、商品を探したりすることができます。家電、家具、ファッション、雑貨品などさまざまな品物を出品可能。地域ごとに検索することでより近所での取引ができます。取引の流れ、1、品物を撮影して投稿、2、問い合わせが来たら日程を調整、3、品物を引き渡して、4、相手にお礼を送って完了、問い合わせ、環境課、廃棄物対策係、電話0299481111、内線1144-1145です。ご案内、国民健康保険に加入している方へ、個別検診、医療機関検診を受けましょう。対象者、個別検診を受けられるのは、次のすべてに該当する方です。市の国民健康保険に加入している40歳から74歳の方、今年度、市の総合検診と住民検診で実施する特定検診、人間ドック、脳ドックのいずれも受診しない方、通院中の方も特定検診の対象です。通院先が個別検診実施医療機関であれば、通院先でも受診できます。検診実施期間、5月14日水曜から令和8年3月31日火曜日まで。検査項目、問診、身体計測、腹囲を含む血圧測定、血液検査、脂質、血糖、肝機能、尿検査。医師が必要と判断した方には、詳細項目、心電図、眼底検査、貧血検査を実施します。受診者の希望で追加する場合は、自己負担となります。受診方法、1、医療機関に直接検診日を予約します。2、次の持ち物をご用意の上、受診してください。検診当日の持ち物、マイナ保険証または資格確認書等、特定健康診査受診券、クリーム色、個人負担金1000円、検診結果は医療機関から送付されます。 近隣の協力医療機関一部、次の医療機関以外は市のホームページの個別検診実施医療機関一覧表をご覧ください。医療機関名、所在地、電話番号の順に読み上げます。山口院、小美玉市、栗又歯科、1747-10-0299-37-1055、小川南病院、小美玉市小川、733-0299-581131、小美玉市医療センター、小美玉市中延べ、651-2、0299-582711、希望が丘引きクリニック、小美玉市中台、843-10、0299-368101、小美玉クリニック、小美玉市羽鳥、2663-61、0299-467800、渡辺クリニック石岡市、東工大、4-14-30、0299-267633、石岡皮膚科内科クリニック石岡市国部、2-4-9、0299-245080、柏木医院石岡市石岡、2158-3、0299-222874、杉並クリニック石岡市杉並、2-2-19、0299-276700、三王大病院石岡市東石岡、4-1-38、0299-263130、朝日大病院石岡市朝日大、1-17-26、0299-262131、岡崎内科医院石岡市府中、1-3-21、0299-222014、芹沢委員石岡市石岡、3165-17、0299-222035、府中クリニック石岡市府中、5-11-1、0299-222146、婦人内科クリニック石岡市鹿野湖、2-1-36、0299-355005、石岡第一病院石岡市東府中、1-7、0299-225151、グリーンクリニック石岡市下京科、1547-7、0299-364120、問い合わせ医療保険課、国保年金係、電話0299-481111、内線1102-1103-1104です。国民健康保険に加入している方へ、人間ドック、脳ドック費用を助成します。助成対象、次の要件に全てに該当する方、市の国民健康保険に加入する30歳以上の方、検診日現在、40歳から74歳の方で、今年度市の総合検診と住民検診で実施する特定検診、個別検診のいずれも受診しない方、申請時点で国民健康保険税を完納している世帯の方、注意、人間ドック、脳ドックの助成は重複して受けられません。申請後、検診日までに国民健康保険の資格を喪失した方は助成対象とはなりません。資格喪失後の受診が判明した場合は、助成金を返還していただきます。市助成金2万円、検診実施期間5月14日水曜から令和8年3月31日火曜まで、受付期間を過ぎると助成券を発行できません。 5月12日月曜から令和8年1月30日金曜まで。申請方法、手順1、医療機関に直接検診日を予約します。2、検診を受ける前に市役所、医療保険課、小川総合窓口課、たまり総合窓口課のいずれかで申請し、検診助成券を受け取ります。申請に必要なもの、マイナ保険証または資格確認書等、特定健康診査受診券、クリーム色、40歳から74歳の方、検診当日の持ち物、検診助成券、マイナ保険証または資格確認書等、特定健診審査受診券、クリーム色、40歳から74歳の方、自己負担金、検診料金以外の追加検査料は自己負担となります。また、医師の判断で特定検診の詳細項目を行う場合の料金は自己負担となる場合があります。実施医療機関名、水戸市一般財団法人茨城県メディカルセンター、電話番号029-243-1111、公益財団法人茨城県総合健診協会、電話029-241-0053、水戸中央病院029-309-8521、総合病院水戸共同病院029-233-9930、笠間市茨城県立中央病院転院あり029-677-1093、お御霊市新沢院029-948-0034、石岡循環器科脳神経外科病院029-958-5211、お御霊市医療センター029-958-2713、石岡市石岡第一病院029-225-1551、山王大病院029-263-130、土浦市総合病院土浦共同病院予防医療センター029-846-3731、株式会社日立製作所土浦診療健診センター029-831-5838、独立法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター029-822-5050、つくば市筑波大学附属病院029-853-4205、公益財団法人筑波メディカルセンター029-856-3500、筑波記念病院筑波トータルヘルスプラザ029-864-8002、筑波学園病院029-836-1983、阿見町一般財団法人霞ヶ浦成人病研究事業団健診センター029-887-4563。詳細については実施医療機関でお聞きください。問い合わせ医療保険課国保年金係029-948-1111、内線1102-1103-1104です。これで広報御霊声の広報第230号を終わります。また来月231号をお届けいたします。